イスラエルを導くものの一つに知恵があると先週の説教でお伝えいたしましたけれども、まあ知恵のことを伝える代表的な聖書に箴言があります。その冒頭のところ一章一節から六節までまずお読みいたしますけれども、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、これは知恵と悟しをわきまえ、分別ある言葉を理解するため悟しを受け入れて、正義と裁きと公平に目覚めるため、未熟な者に熟慮を教え、若者に知恵と慎重さを与えるため、これに聞き従えば賢人もなお説得力を加え、聡明な人も指導力を増すであろう。また格言、偶話、賢人らの言葉と謎を理解するためというふうにあります。また詳しくお家で聖書開いて読んでいただければと思いますけれども、知恵というのは私たちの日常の生活を少しうまく運ばせるというようなものでもなくて、この箴言の冒頭に語られているような意味合いがあるのだと、まあ、そうは言っても難しい言葉が並んでいるように思いますけれども、その最後の箴言一章六節に、格言、偶話、賢人らの言葉と謎を理解するためと言われている。イスラエルの知恵はこのようなものであると、謎をきちんと解き明かす、そのような性質があるのです。で、これの一つの皆さんがご存知の実例は、イエス様が例え話を語られたということです。一見謎めいたそのような話で神様の世界のことを伝える、それは謎を謎のまま、神秘を神秘のまま語るのであります。しかしイエス様は時にその真意を解き明かす、イスラエルの知恵の伝統に基づいてそのような例え話をされたということが言い得るのであります。で、今日の新約の聖書箇所はローマの信徒への手紙でありますけれども、今日の聖書箇所の新共同訳聖書の込み出しには、結婚の比喩というふうに書かれている。比喩、つまり例えがこの部分にも含まれているのであります。で、落ち着いてよく見ればわかるかもしれませんけれども、この結婚の比喩というものは2節から3節にかけて語られている。で、この比喩、この知恵ある言葉、謎を皆さんは聞き取ることができるんでしょうかね。まあ、例え話でありますから、何かがそこにある。ただ一見これを見てもなかなか分かりにくいような気もするんです。正直私もそうである。例え話を語るイエス様は、聞く耳のあるものは聞くがよいと言って、謎を謎のまま、不思議さを不思議さのまま残しながら、しかし分かる人には分かればいいというような語り口をされたこともあります。けれどもパウロはここで一つの説明をしているので、基本的には読めば分かるはずなんですけれども、しかし歴史や文化も違う私たちにはにわかにこのことが読み解けないことがあります。ただ私なりに分析をしてみて、この部分の一つの結婚の比喩の分かりにくさの原因、それは 国語的な分析をしたとき、例えの中と例えの外の部分の両方に立法という言葉が出てくる。これがともかく分かりにくさの原因だと思うんですね。本当はこの部分そんなに複雑なことは言っていない。それこそローマ書を、ローマの信徒への手紙を通して読んでくれば、この部分と同じことがすでに提示されていた。6章の6節で、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配されていた体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にはならない。このことと同じことが言いたいのだと。あるいはもっと単純に言ってしまえば、多くの方がご存知かどうか私は確認してませんけど、教会学校で育ったものとしては必ず聞いたことのある話に、使徒言行録に出てくるパウロの戒詞というものがありますね。ユダヤ教徒でキリスト教を迫害していたサウロが光の中でイエス様に出会って改心をし、キリスト教の伝道者になったと。ある意味今日の聖書箇所、結婚の比喩の例えはこのことを言い表しているのだと。そう読み解くことができないでしょうか。先ほども言ったように、例えの中に立法という言葉が出てきて、例えの外にも立法という言葉が出てくるので非常に分かりにくくなっていると思うんですけれども、要は立法と結婚していた旧約の時代があり、イエス様と結婚した新約の時代がある。そのことを今日の聖書は言いたい。私なりの翻訳、謎解きでもう一度皆さんがパウロ自身の語った言葉を踏まえていただければと思うのですね。聖書は時々結婚のことを大切なこととして語ることがあります。神の国を語る例えにも結婚が引き合いに出されますし、神様が与えてくださった特別な恵みとしてこのことが語られている。で、今日の箇所もそうですけれども、結婚を例えにして、大事なことを語る聖書の箇所が大いにあります。その一つにエフェソの信徒への手紙の5章25から27節があります。その前後も含めて見ていくと、結婚の勧めではある、妻と夫に対する勧めではあるんですけれども、妻に夫に仕えなさいと言い、夫に対しては妻を愛しなさいというふうに、夫に仕えなさいと妻を愛しなさいっていう言葉が並んでいるので、非常に男尊女卑だと昨今挙げつらわれている箇所でありますけれども、しかしその妻を愛しなさいという時の愛する仕方は、単に気持ちを向ければいいというようなものではない。結構大変な愛し方をしなければいけない。そのことがこのように言われています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでしたとあり、相当大変な愛しなさいという命令であることがわかります。 イエス様が教会を愛したように妻を愛しなさい、自分を本当に犠牲にしてまでもその愛を貫かなければいけないという、非常に大変なことが命じられているわけですね。それであればただパートナーに仕える方が楽だと私などは思っております。ただこのエフェソ書におきましては、本当にキリストが私たちを愛してくださった、それによって私たちはキリストによって光栄あるものとされる、多くの恵みをいただいている、いわばキリストの花嫁にされたのだということがここに言われているわけですね。そしてもう一度今日のロマ書の方に戻りますけれども、そこでは今は私たちはキリストの花嫁になっているけれども、かつては律法のもとにあった、律法と結婚をしていた、その時代と比較して今自分に与えられている光栄と恵みを語っている、そのような比喩になっているわけです。パウロの言葉を借りれば、私たちはかつて律法に囚われていた、支配されていた、何かしらそこで苦しみを味わうようなことがあるとしても、自分でそこから抜け出すのではない、そこから抜け出すことができたのはその律法との結婚がもはや終わりを迎え、新しい結婚相手と結ばれたからこそ、自分が陥れられていた、苦しめられていた、その状態から抜け出すことができるのです。イエス様やパウロではないけれども、私なりに一つの例えを語ってみるのであれば、まるでディズニーのプリンセスのように、もともと囚われていたところから私たちは花婿によって解放されることができるのです。まあ、ディズニーの昔のお姫様の物語であれば、その主人公のお姫様が毒を飲まされたり、お産どんに苦しめられていたり、ずっと眠ったままでいたり、けれども花婿がやってくることによって、それらの苦境から救い出されることになるのです。まあ、ここまでは有名なおとぎ話が元になっているから大半の方にはわかるかと思います。ちょっとマニアックな方にどんどん進んでいってしまいますけれども、ディズニーの映画は1990年代あたりからルネッサンスと呼ばれる黄金期を迎えることになります。で、その時代に出てきたプリンセスたちがアリエル、ベル、ジャスミンであります。何人の方がこの名前で反応してくださるのかよく分かりませんけれども、この時代のプリンセス映画はかつてのただ王子様に助け出されるというものではなくて、その王子様とともに自分の居場所を見出すもの、そのような話に変わっていったんですね。自分の身の回り、プリンセスの身の回りが決して不幸であるとは限らないけれども、自分の居場所は本当はここにはないんじゃないか、もっと素晴らしい世界があるんじゃないかという憧れから映画が始まって、その世界を手に入れていく、そういう話に1990年代変わってきたのであります。で、さらに2010年代になると新しい要素が出てくる。この時代の一つの特徴は、英語のディズニーの映画のタイトルを見ると分かるんですけれども、塔の上のラプンツェル、その英語の元の題がタングルドというんですね。タングル、もつれた、 絡み合った、まあ、主人公が非常に長い髪の毛を持っていることでタングルでもつれてしまったっていうふうな言葉になっているんですけれども、それは単に髪の毛が実際に絡み合ってるというだけでなくて、主人公の心がさまざまな方向に関心が向いてしまい、こんがらがってしまっている、その心の絡みを解き放つ、そのような話になっているわけですね。まあ、タイトルは知っている方も多いかと思う、アナと雪の女王。これも英語の元のタイトルはフローズンであります。この2010年代の一つの特徴として、動詞の過去分詞形でタイトルがなされ、フローズンというのはもちろん凍ってしまった、氷の世界を作り出した主人公の話でもありますけれども、それは同時に他人との関わりを拒否し一人で生きていく、心が凍りついてしまった、それを愛の力によって溶かしていくというような話でもあり、そのような形で自分が囚われてしまっている状態、そこから抜け出していくというのがディズニーのプリンセス映画の一つの特徴と言えるのです。そして実際に目に見えるようなはっきりとした苦境、病気だとか貧困だとか、そうしたところからもイエス様は救い出してくださることがあるし、社会の中本来自分の居場所を見出すことができない、そのような中から本当にその人自身の居場所を与える、そうした救いをもイエス様はもたらしてくださるのであります。さらに私たちが心の中でさまざまに思い悩むこと、そうしたことからの救いもイエス様はもたらしてくださる、そのような私たちがかつて囚われてしまっていたところ、ローマの教会の人々やパウロにとってみれば、それはもともと旧約の民であり立法によって特徴づけられるものであったかもしれませんけれども、私たちも有形無形、社会的に見たときに大きな意義があろうが、あるいは単に個人的な悩みであろうが、囚われてしまっているところからイエス様と結ばれることによって解き放たれる、そのような救いが確かに与えられるのであります。宗教というものは下手をすると衣食足りて礼節を知る的に囚われてしまっている側面が現在強いかと思うのです。下手をしたら生活すべてが満ち足りているから、さらにその上の余暇として趣味として信仰も持っていく、そのようなものに捉えられかねないようなところがあるかと思うんですね。しかしそれはとんでもないことであろうと、もちろん自分の中のこう精神性を高めるような宗教なのからそうかもしれません。しかし私たちが生きること、それを根本から支えてくれるのが聖書の信仰であろうかと思うのです。そして本当に聖書が語らんとしている、聖書が伝えようとしている信仰を受け止めたとき、それは私たちがただ喜ばしいものとして上に着飾る冠を与えられるようなものではとは限らない、むしろ逆に足を救われるようなものでもあるかもしれない、私たちの生き方が本当に根本から変えられてしまうからであります。今日の旧約の聖書箇所は実戒がもう一度与えられた後のモーセと神様との対話であります。実戒というものは旧約の神様が イスラエルの人々の苦しみを見て、そこに救いを与えられた。エジプトが支配するところから完全に解放を与えられた。その救出の後に実戒は与えられているのです。これらの約束ごとを守れば救いが与えられるのではない。神様が救いをまず与え、その救いにふさわしい形で生きること、その生き方を教えるものが実戒であります。ただ、出エジプト記の20章に語られている実戒はそれでいいです。しかしイスラエルの人々はそれから間もなく、モーセがもう一度神様と語り合って山へと行ってしまった後、モーセのことが神様のことが見えなくなって分からなくなって不安になり、アロンを通して金の格子を作ってしまうわけですね。その金の格子を神として崇める。しかもこの見える金の格子の像こそがあなた方をエジプトから導き出した神であると。神様を歪め歪小化させてしまうわけです。そのイスラエルの人々に怒り狂ったモーセが実戒の板を割ってしまうが、もう一度実戒の板が与えられた。その時与えられた言葉のやり取りが今日の旧約の箇所であります。詳細に説明することは、それ以上文言を解き明かすことはいたしませんけれども、ただ今の状況の説明からして、人がたとえ間違いや失敗を繰り返したことがあるとしても、神様の愛は人をそれで見限るのではない。もう一度愛をそこに与える。実戒の板を、神様に救われた印をそこに与えていくのであります。旧説の中に始業という、聖書以外ではあまり見かけない言葉が出てきます。旧説に書いてありますけど、し継ぐという意味の少し難しい漢字に技ですね、始業。あまりにもなんか難しいようなので、新しい聖書教会共同訳ではこの言葉が翻訳から取り除かれたりしております。始業の土地という言葉で言われることもあって、それは新しい翻訳では相続地というふうにもなったりしている。神様がイスラエルの民に住むべき土地を与えられた、そのようなことが始業の地の元の意味であり、神様から与えられたと受け止めるがゆえ、その土地を絶対に諦めることができないというのが現代でも続く紛争の原因にもなったりしておりますね。ただそこに出てくるその始業という言葉ですけれども、日常の言葉遣いではない。そして相続地と説明した方が分かりやすいのかもしれないけれども、本来この分かりにくい言葉で言おうとしていたことが何なのか、それをこう追求していってもいいかと思うんですよね。私たちは多くのものを神様から恵みとしていただいております。聖書の解き明かしを聞いて福音を受けることも恵みでありますし、私たちが生きるために必要なもの、そのすべてを神様が与えてくださっている、このこと自体も恵みとして捉えられている。あるいは自分の人生の中に起こった出来事、他人にとってみれば些細なことと思えるかもしれないけれども、確かにこのことは私は神様から受け止めたんだ、 そういう恵みが数々あろうかと思います。ただそうした数ある恵みの中にあっても、信仰者の群れが共通してこれは間違いなく神様が私たちに与えてくださったんだ、恵みだ、いわばそのように特定のものを指し示す言葉が修行であると私は受け止めております。神様が与えてくださった土地がある、これは死守しなければいけない、まあ、そのような信仰がありますし、今日のところでは神様を裏切ってしまった、愛を貫くことができないイスラエルの人々に向けてもう一度神様の方から愛を示してくださる、それを受け止めるイスラエルの人々を、あなた方を修行とするのだ、そのようなことが言われているわけですね。私たちが神様に愛され多くの恵みをいただけること、それは私たちが本当に立派で価値あるものだからではない、むしろ逆に私たちがどんなに弱く貧しいものであったとしても、神様がそれを尊いものとみなす愛があるからこそ、私たちは神様の修行となり、キリストの花嫁とされるのであります。限りのない愛を発してくださるイエス様がおられる、そのイエス様によって私たちは修行のように愛が届けられているのです。その愛に基づいてこそ私たちはイエス様が教えてくださった愛の掟に生きることができるのです。旧約の時代には人間自身の力では全うできなかった、むしろ逆にさまざまな不当な苦しみに陥ってしまう律法の支配下に私たちはいたかもしれない、また私たちがイエス様のことを知らずにこの世で思いのままに生きているときには思わぬ形で陥れられてしまう不幸があるけれども、それらすべてのところから私たちを愛し救い出してくださる神様の愛がある。出エジプトを成し遂げイエス様をこの世に送り、その愛を私たちに示してくださいました。その愛に応える信仰者の一人と私たちもなっていきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちこの月聖書から愛の掟を聞き、イスラエルを導く知恵を聞きました。さらに今週それらによって届けられた神様の修行に基づく新しい生き方を聞きました。その道をたどることができますように、私たちの一週間のこれから始まる信仰生活をお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。